障子を開けてみろ、外は広いぞ。さて、佐吉の名言はいろいろ伝わっておりますが、一番有名なのは何といっても障子を開けてみろ、外は広いぞでございます。ではこの言葉、どこで発せられたのかご存知でしょうか。意外かもしれませんが、錦三丁目のど真ん中でございます。この頃、豊田坊塾は重要事項を話し合うときに袋町、現在の中区錦三丁目の料亭弥生をよく使っていたのでございます。名古屋ガーデンパレスから東へ徒歩3分のところでございます。その弥生で大正6年12月に会合を開いたのでございまして、議題は上海進出の是非でございました。師走ではございましたが、忘年会ではございません。集まっている面々は緊張しておりました。佐吉はまず上海進出にかける自分の思いから話します。戦争で領土を広めようなどということは昔のこと、今は互いに国民と国民がよく知り合って親しみのうちに経済的に結び合い助け合うようにしなければダメじゃ。すると奥さんの朝子が顔を真っ赤にして、中国なんて一体誰が行くと思うの。これには番頭の西川明治が、僕は大将の行くところならどこへでも行きます、なんなら僕を中国の責任者にしてください、そこに骨をうずめることになっても本望です。ああでもないこうでもないと議論はもう平行線、ただただ時間ばかりが延々と過ぎ去ったのでございます。そこで佐吉はすっと立ち上がり、障子をパシーンと開けて言い放ったのです。障子を開けてみろ、外は広いぞ。立ち上がったのは平吉。えい、どうせ兄ちゃんの作った会社だ、兄ちゃんがそこまで言うなら仕方ない、皆もそれで承知せよ。もうここまで来ると止めようがございません。こうして上海への進出が最終決定されたのでございます。上海工場は結果としては大成功で巨額の利益を上げました。その責任者を務めたのは明治です。豊田の大番頭としての面目躍如でございました。そして料亭弥生は後に再び歴史の舞台になるのでございます。佐吉の死後、喜一郎はその遺言を守るかのように自動車事業に邁進しました。だが利三郎は自動車進出に反対でございました。三井藩でもできんような仕事を田舎の豊田にできるわけないやろ。そんな二人の対立を遠くで眺めていたのが明治でございます。明治は上海から帰国するなり、料亭弥生に幹部陣を集めて、大大将、佐吉王の意志を継ぐのに何の遠慮がいりましょう。喜一郎さん、お金ならこの不肖西川がいくらでも調達してみせます。大大将の経歴に恥じない仕事をしてください。明治はこれ以降、眉を潜める豊田本社の意向を無視して上海から巨額の資金を喜一郎に送り続けたのでございます。この明治の支援がなければ自動車開発はできなかったのでございます。